ロワッソチャンネル、
こんばんは。
ロワッソ熊本応援番組、ロワッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
ホーム開幕戦を見事勝利で飾りましたロワッソですね、
はい。
続く第3節もホームゲーム、山形を迎えての一戦となりましたが、
連勝ならず、
ちょっと悔しい結果のようになってしまいましたね。まあ、そのゲームを振り返りながら、はい、今回は監督そして選手のインタビューも聞いておりますので、この後お送りいたします。
はい。
番組宛てのメッセージはこちらでお待ちしております。
はい、メールアドレスは rc@rkk.jp rc@rkk.jp、 郵便は 860-8611 でお待ちしています。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。さあ、ロワッソチャンネル、まずはゲームサマリーです。前のゲーム振り返ってまいりましょう。
はい。
2018明治安田生命 J2 リーグ第3節、ロワッソ熊本対モンテリオ山形、3月11日日曜日、笑顔健康スタジアムで午後1時キックオフで行われました。入場者数は4094人、天候は晴れ、気温は 18.1 度、湿度は 29% となっておりました。
はい。
この気温と湿度というのはこの試合のハーフタイムで計測されたものでして、キックオフの30分前は気温が 14.5 度、湿度が 39%、 ということは、試合が始まって時間が経つにつれてぐんぐん気温が上がっていったということですね。
まあ、いいお天気でしたもんね。
日差しも強そうでしたもんね。さあ、それではロアストのスターティングイレブンとサブのメンバーを紹介しましょう。
はい。
ゴールキーパー佐藤、ディフェンダー鈴木、青木、イム、ミッドフィルダー田中、中山、米原、伊藤、黒木、そしてフォワードは安、皆川。サブのメンバーです。ゴールキーパー畑、ディフェンダー小谷、高瀬、ミッドフィルダー八久保、上原、林、そしてフォワード牧となっておりました。ディフェンダーの高瀬が今シーズン、初メンバー入りですね。
そうですね。
はい。そして昨シーズンまでロワッソに在籍しておりました山形の三木海選手が J2 通算100試合目ということで、
そうですね、ちょっとメモリアルな試合を古巣のところで迎えるという、
山形の右サイドだったんで、熊本でいうと左サイドの黒木選手と試合でマッチアップすることが多かったん で、
ね、
楽しみにしていたでしょうね。はい。そしてこの日が東日本大震災から7年、また熊本地震から間もなく2年ということで、J リーグは全54クラブによる復興支援募金、 J リーグチームアズワンを実施しまして、
はい、
笑顔健康スタジアムでも募金活動が行われました。そしてこの試合、選手は黒の腕章を、
はい、
またスタッフはリボン腕章をつけて、ゲームに臨んだと、左の腕についておりました ね、
そうですね、
選手はね。はい。さあ、それでは試合振り返っていきましょう。まずは前半7分、センターサークル付近でボールを奪いますと、9番アンから31番伊藤、さらに上がった27番中山が敵陣深い位置で収めてクロスを上げます。で、この相手がクリアしたこぼれ球、2番黒木ボレーシュート放しますけども、これはちょっとゴールならずと。
そうですね。でもいい流れが急に来ると、
テンポ良かったですもんね。
はい、ワクワクしました。
前半13分、
はい、
中山からボールを受けた14番田中がドリブルでエリア内に、クロス上げますが、これはゴールキーパーに弾かれてしまいます。そして15分、田中のスルーパスに反応したアンがトラップからシュート放ちますが、これはゴールキーパーがセーブと。
はい。
立ち上がりからしばらくはどっちサイドというのはなかったんですけど、この辺りの時間ぐらいからこう徐々に、ロワッソが相手エリアでこうプレーをするような時間、
そうですね、
ロワッソペースというのがね、増えてきましたね。
なんかロワッソがしたいプレーというのが見えてましたよね。
前半の24分、
はい、
そして29分と相手陣内でフリーキック獲得しますが、いずれもゴールなりません。
そうですね。中山選手のフリーキックもこう直接、
ね
ゴールを狙うような、
ありましたね。はい。前半31分、黒木のフィードを11番皆川が胸トラップからボレーシュートを放ちますが、これはね、惜しくも枠を捉えることができませんでした。
はい。
33分、黒木が相手のパスをカットし、そのまま駆け上がってクロスを上げます。しかしこれエリアの中2人、皆川いたんですけども、なかなかちょっと合わないという感じでしたね。この辺りボールを取っても、例えばどっちかのサイドに展開したりとかですね、
はい、
取った相手のクリアボールも結構熊本ボールになることが多かったんですよね。
拾って、セカンドボールを、奪うっていうシーンもありましたよね。
本当熊本がこう押しているというか、
はい、
いい時間帯であったんですね。前半36分です。フリーキックの場面、 ペナルティーエリア手前からアンが蹴ります、
はい、
この蹴ったボール直接ゴールを狙うんですけども、ーゴールキーパーが弾きました。ちょうどあのゴールキーパーの手前あたりでバウンドするというね、
そうですね、
いいシュートだったんですけども、ここはゴールキーパーがしのぎました。はい、まあ、あのこの辺はほぼ熊本ペースというか、結構熊本が押していた展開だったんですけども、はい、前半の38分、自陣でボールを失いますとペナルティーアークからシュートを打たれまして、ちょっと意表をつかれたというか、まあ、不意をつかれた感じで失点してしまいましたね。
なんかちょっとの隙をつかれた感じがしましたもんね。
まあ、あのシュートコースの前にディフェンダーがいてゴールキーパーが見えなかったとか、はい、まあ、シュートのあれもあったのかもしれませんが、ちょっと隙をつかれたという印象でしたね。
ま
あ、
しかもロアスがちょっとこう立て直してる時にっていうようなタイミングでしたもんね。
そうでしたね、うん。さあ前半45分、
はい、
深い位置からの田中のクロスに皆川が反応しますが、これはバーの上ということで、前半終わって1点ビハインドで後半に向かいます、
はい、
後半13分です。3番イムからのロングフィード、サイドチェンジの形になりましたかね、
はい、
右サイドで田中が受けまして、これをアンに渡します。アンが深いところまで持っていって、こう持ち込んでエリア内に詰めていた伊藤が落として、その落として田中が放ったシュート、相手のディフェンダーに当たってコースが変わって左に決まって見事同点、
はい、嬉しかったです。
よかったですね、すごいこういいところに決まったというかね。
そうですね、田中選手もいい場所にいましたので、うん、まあ、伊藤選手がしっかり田中選手を確認しての、はい、まあ、シュートゴールというふうに流れましたもんね、
う
ん、
もうゴールが決まってすぐ、
はい、
ゴール裏のサポーターにアピールして、
そして田中選手もね、はい、
うん、
ゴール決まった時のパフォーマンス見えました。
やってましたね。これで田中2試合連続ゴールとなりまして、ロアスト1対1。はい、さあその後ですね、後半16分、田中のペナルティーエリア手前左からのミドルシュート、これはあのゴールキーパーがパンチングでクリアします。ちょっとシュート性とあのクロスの感じもねあったんですけれども、その後もですね、再三山形ゴールに迫りますが、なかなかこれ追加点を取れない展開になります、そして20分、深い位置から田中がクロス、これアンがヘッドで合わせますが、ディフェンダーがクリア、こぼれ球に皆川が反応、反転してシュートをしますが、はい、これゴールキーパーが
いい反応だったんだけど、
早いシュートでね、
そうですね、
ゴールキーパーが弾きます、
はい、
さあしかし26分、相手のフリーキックからヘディングシュートを決められて、追加点を与えまして、山形が2対1とリードします、
はい、
27分、負傷しました32番米原に代わって22番上原、そして伊藤に代わって28番林と、まあ、2枚替えで選手を交代します、
はい、
さらに後半32分、中山に代わって19番八久保が入ります。で、代わって入ったすぐのコーナーキックの場面、はい、八久保のクロスはディフェンダーがクリア、その後もシュートがありましたかね。
そうですね、うん、なんかシュートで終わるっていう姿勢は ね特にあの選手が代わってからいい空気が変わりましたけどね、
うん、は
い、
まあ、さすがにやっぱ何としてもまずは1点という時間帯でしたんで、はい、後半40分ですね、田中が右サイドを突破してエリア内に、グラウンダーのクロスにアンが飛び込みますが、これも枠を捉えることができません。この後もですね、まあ、アン、田中を中心に、まあ、選手一度諦めることなく何としてもゴールと攻め込むんですけども、はい、試合終了ということで、2対1で敗れまして、ロアスト連勝とはなりませんでした。
決定力不足なのかな。
そうですね、あのロアストペースの時間帯もあったので、
はい、
まあ、そこで決めていればということもあったのかもしれませんが、まあ、悔しい形の敗戦ですね。
はい、
はい、早速インタビュー聞いていただきましょう。まずはロアッソ熊本渋谷博樹監督です。
まあ、まずあの、今日も暑い中、今日4000人ですか、ファンサポーターの方が、たくさん、来ていただいたのにかかわらず、まあ、勝利をお届けられなかったのは、非常に私自身、悔しい思いしかありません。あの本当最後まで、たくさんの応援をしていただいたのに、まあ、1点返せなかったというのはあの非常に勝ち点も取れずに、勝利も取れずにということはあの非常に今日のゲームで、勝てないというのは非常に大きな、自分自身はすごい悔しさを残ってますけど、まああのまあ、リーグ3戦目として、まあ、ホーム2戦目ということで勝利を届けなかったですが、できなかったことを、まあ、次にとにかく今日の負けをしっかりと糧にして、次に向かっていきたいというふうに思います。まあ、あの失点が多いので、手応えという部分は、別にそこまではありません。で、攻撃もある程度 その立ち位置の攻撃のモデル ケースはある程度イメージはつけてきてるんで、ただやっぱりそこで出てくるのが個人の能力っていうところが出てくるので、やっぱそれをしっかりトレーニングしていくのと、まあ、チームとしての、成長ですね、まあ、向上っていうのかな、まあ、選手の成長とチームの向上、これをやっていかないと、まあ、やっぱり得点にはいかないかなと思うので、やっぱそこをしっかりとやっていきたいというふうに思います。まあ、ちょっとずつそのできなくたくイメージとしてはできるようになってますけど、ただやっぱ失点が2点、4点、1点、2点とやっぱそこがちょっとすごく気になりますので、やっぱ失点の多さっていうのが気になるので、やっぱもう少し攻撃のバランスをしっかりと見て攻撃をする、失点、やっぱりそこを守備の時はしっかりとオーガナイズ作るっていうところで、まあ守備のオーガナイズのところはみんな死に、なんていうんですかね、ハードワークしてたので、そんなに大きく破綻することはなかったんですけど、やっぱ攻撃からの守のところで、特に今日は切り替えのところっていうところでは、やっぱりそういうところの、なんていうんですかね、マネジメントっていうのがもっともっとやらないといけないなと思いました。
まあ、失点が多いという点と、はい、まあ、こういうゲームで勝てなかったのは非常に残念という言葉は僕印象的でしたけども、
そうですね、であとはやっぱりまあ個人のまあレベルアップも、はい、図りたいというところですよね、
まあ、それに伴うチームの向上というのもあるんでしょうしね、
はい
はい、引き続き選手インタビューです、まずは背番号30ゴールキーパー佐藤明弘選手です。
まあ、ゲーム内容がどうこうとかいろいろありますけれども、まあ、ゲーム内容よりもやっぱり結果が欲しいっていうのが常にそういう気持ちを持っているので、まあ、ゲーム内容が良かっただけに勝たないといけないゲームだったかなっていうふうに思ってます。その冷静にね、失点されているシーンとかをしっかり振り返って一個一個潰していかないといけないっていう作業になってきますけれども、大切なことは無失点で終えることではなくて、相手よりも1点多く取って勝つってことなんで、まあ、そこを目指してやっていきたいと思ってます。まあ、セットプレーなんですけれども、残念ながら2回とも相手に先に触られているというところ、まず前で反らされて、その後もファーで相手に触られているというところで、やっぱり自分たち その、まあ、集中はしていたつもりではあったんですけれども、残念ながら相手の方が先に触っているというところで、まあ、僕たちに何か足りない部分があったのかなというふうに思っています。
先ほどの監督のこういうゲームで勝てなかったのが非常に残念というのと、
はい、
佐藤キャプテンの内容が良かっただけにという言葉がちょっと重なる感じがしますよね。
そうですよね、まあ、でも課題というのはもうはっきり見えてるわけですもんね。
そうですね、あとはもうまずは点を取る、失点をしないという、まあ、一番基本ですけれども、
はい、
今後の練習でそれをつないでいこうということなんでしょうね、はい、続いて14番ミッドフィルダー田中達也選手です。
勝ちにつながるゴールとはならなかったので、まあ、本当に残念ですね。まあ、ああいうところにやっぱり入っていくっていうことがないと得点するチャンスっていうのは生まれないとは思うんで、まあ、そういうチャンスを逃さないっていうところはこれからも続けていけるようにしたいです。まあ、今日はそうですね、ドリブルするところと横についてくれてた優斗君とかそういう選手とそのコンビネーションっていうところでもサイドを破ることができていたのかなとは思うんで、あとはそれをしっかり得点につなげて、まあ、アシストだったりを記録できるように、まあ、やっぱり勝ちにつながるっていうのが一番のそのいいプレーだとは思うんで、まあ、そういうところにこだわりながらやっていきたいです。ホームの試合っていうのはやっぱり勝利っていうところを見せないといけなかったなとは思いますし、まあ、本当にまたアウェーに駆けつけてくれるサポーターのためにもしっかり全力で頑張って今日の分を取り返せるようにまた頑張っていきたいです。
まあ、監督を含めて選手全員ホームでは勝つというのが統一したあれですから言葉ですから、やはりこうホームで負けてしまうというのはひときわ悔しいですよね。
そうですね、しかも勝ちにつながるゴールじゃなかったと、はい、まあ、どの選手もそうですけどちょっと声のトーンがまあ低いのは悔しさの表れですもんね。
前節は逆転勝利でインタビューしましたんで、はい、まあ、いろいろお話聞けましたけども、まあ、次は、まあ、まずは連敗せずに次節勝利で 下がっていただきたいですね。
はい、
はい、次のゲーム紹介しておきましょう。
はい、次節第4節は3月17日土曜日、アウェーニンジニアスタジアムで愛媛 FC と対戦します、うん、午後4時キックオフです、
はい、
そして第5節が3月21日水曜日、うん、祝日ですね、はい、大宮アルディージャと対戦いたします、うん、笑顔健康スタジアムホームに帰ってきます、
はい、
キックオフは午後1時です、
まあ、ですからこの2試合は中3日ということなんですよね。
そうですね、まあ、体力の、面もありますしね。
そうですね、はい、頑張っていただきたいですね。
はい、
はい、以上ゲームサマリーでした。
現在の順位発表しておきます、うん、1勝2敗勝ち点3で16位です。
はい、そして開幕も出ておりました上村選手が、
はい、
サブには入っていないということで、
そうですね、
ちょっと不安ではあったんですけれども、は
い、徳島戦の前日の練習中にですね脳震盪を起こして、うんうん、まあ、一応山形戦までは出場を見送るということになっていたそうです、
はい、まあ、いわゆるこう脳震盪というのはしばらく練習とかもね、
そう
ですよね、試合も控えるということになりますから、ま
あ、
ですから次節以降はちょっと活躍期待できそうですからね、
はい、復帰を願っております、はい、うん、
こちらメールいただいたのは坪井のおっさんです、
はい、
徳島戦のように逆転を期待していたんですが逆に相手のセットプレーで勝ち越しを許してしまい、チャンスで決めきれないとやっぱ難しくなりますねと。
そうなんですよね、
はい、次節愛媛戦キレキレの田中選手に期待しましょうと。
確かに今はすごく、いいですね、はい、田中選手の動きが
2点取ってますから、まあ、当然熊本の強みでもありますけども、
はい、
もしかすると今後やっぱ相手にとっては脅威ですから、
まあ、いろいろもしかすると田中選手の対策も取ってくるかもしれませんしね、
う
ん、
そうなってきた時にまたロアスとどうやって攻めるか、
はい、
ちょっとね楽しみであります、はい、まあ、アウェイとホーム続きますんで、
はい、
ぜひとも応援の方もよろしくお願いいたします、はい、ロアストチャンネル、お相手はマサヤンと
加納舞でした。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではいつもの合言葉で締めましょう、
はい、参りましょう。
来週もロアストチャンネルに
チューニング。